妊活の神様の時間。
皆さんこんにちは。宝楽グランフロント大阪クリニックの森本義晴です。
アシスタントの桑原あずさです。この番組は不妊治療、体外受精、不育治療専門の宝楽グランフロント大阪クリニックが妊活中の皆様にすぐに役立つ情報をお届けする時間です。番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスは godgod@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪妊活の神様の時間までお寄せください。今週も最後までお付き合いください。今月は IVF 大阪クリニック院長でいらっしゃいます福田愛作先生をお迎えしてお話をしております。今回で3回目のご出演になります。 IVF とは体外受精という意味があるそうです。東大阪中央線の永田駅からすぐの場所、こちらのクリニックの院長です。福田先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
は
い、
今週のテーマは多嚢胞性卵巣ということで、先生、この多嚢という字が大変、この脳がもう印刷されてるとクチュクチュっと、も
そう袋なんですよ、ね、
何と書いてるかわからないぐらい難しい字なのですが、
多嚢胞性卵巣っていうのはね、脳胞っていうか袋はね、卵巣、はい、超音波で見られたことありますよね、自分の卵巣って、うんうん、こう黒い丸がポコポコポコってありますよね。普通は 5,6 個見えるんですよ、
はい、
それが10個も20個も見える方がおられる。それを多嚢胞性卵巣。
多嚢胞性はいいのですか悪いのですか。いいと悪いって言い方がおかしいですね。
いい面もありますけど、まあ一応 5,6 個見える方を普通とすればですね、うん、この人たちは多すぎるので、うん、
10個ぐらいある。
そうなんです、うん、片方に10個ずつぐらい見えるんですね、うん、ですから生理周期が長いんです。一般的に
多かったら長いんですか。長いんです。それはどうしてですか。
要するになかなか出ないわけね。
あ、ですから卵が全部出てから生理になりますものね。
そう、卵がなかなかこう、はい、1個だけ大きくならないんですよ、うん、全部が。それである程度大きくなったら1個ポンと排卵するんですよね、うんうん、で普通の方は 5,6 個見える方は、うん、だいたい14日目ぐらいに一つ大きいのが出てポンと排卵するんですよ、うん、でもたくさんある方は全部がこう大きくなるので時間かかるんですよね。
全部の卵がもう私は昨日今月は果たしませんよ、卵終わりですよって排卵するまで待たなきゃいけない。
それがね競争するんですよ。
なるほど。
それで1個だけがポンと出るのに例えば20日かかれば排卵してから月経までは皆さん14日なんです。
うん、
ですから14日目に排卵したら月経が来るのが14日で28ですよね。
なるほど。
例えば20日目に排卵したらそれから14日ですから34日ですよね。だから30日目に排卵したら、44日。
周期が長い方は排卵までの期間が長いと。
そうなんです。そうなんです。
遅いということなんですね、
うん、排卵してからが長いんじゃないんです。排卵までが長いんです。
ゆっくりなんですね、
はい、ですからそこにうまく合わせればね、はい、自然妊娠もできなくなる。
それ知ってたってちょっと向こう側に聞いてますけど、へーってみんな言ってますけど。
そうなんです。ですから排卵が、はい、例えば14日14日の方は合わせやすいですよね、うんうん、
ピッチリと。
そうだからここで合わせたら妊娠しやすいですよね、はい、でも多嚢胞性卵巣の方は20日目に来たり、まあ、25日目に来たり、まあ、時には17、8日目に来たりとか。
逆の場合多嚢胞性卵巣の反対言葉ってあるんですか。
多嚢胞性卵巣の反対言葉は
減能性卵巣とかあるんですか。
卵胞が今度は少ないんですよね。
小脳性法、
いや小じゃなくてそれは少ないんで、はい、卵巣機能が悪い方になるんです。
あ、悪いということになっちゃう。
そうなんです、そうなんです、
まあ、卵が ない少ないから、
うん、例えばこれ悪いって言うんですけど、例えば45歳の人は、うん、25の方に比べてみんな卵巣機能悪いですよね。 ある意味で
衰えていくというか、う、ね、年を取っていくという意味では悪いのかもしれない。
年を取るほど卵の数は減るんですよね、はい、うん、ですから25歳なのに40歳の卵しかなければ、うんうん、 それは卵巣機能が低いということになりますよね。
そしたらお若くて月経が来るのが早いのよっていうおっしゃってる方は、うん、まあ、いろんな原因の中の一つにもしかしたら卵が少ないかもしれないという可能性があるということですね。
その卵が多い少ないを卵巣予備能って言うんですよね。
卵巣予備能、
予備の力がちゃんとあるかどうか。
あら、
まあ、ある意味で多嚢胞性卵巣の人は予備能がすごく多いんですよ、ですから体外受精とかをすると例えば50個とかね、
ボロボロと出てくる
100個とか
卵がたくさん
卵を取れるんですよ。普通の方は5個とか10個なんですけどね。それで、今日のテーマのこの未熟卵、IVM って書いてますよね、
多嚢胞性卵巣には安全な IVM、 この IVM は何でしょう。
これはね、さっき IVF ってクリニックの名前ついてますよ ね、
体外受精でね、
それ体外受精なんですけど、IVM は未熟卵体外受精なんです。
卵が未熟、
そうなんです。いうのはじゃあなんで未熟かというと、普通は体外受精の時は排卵誘発剤を打って卵を大きくするんですよ、ところがさっき言ったように僕自身100個以上取ったことあるんですけども、普通は5個10個で、まあ、ちょうどいいぐらいなのね。
1回で100個取ったことあるんですか先生。ちょっとまた話がそろそろなので、続けてください。
そうすると、
すみません、
お腹痛くなったりね、血栓を起こしたり、卵巣過剰刺激って言いましてね、体外受精の副作用であるんですけれども、多嚢胞性卵巣の人はそういうことを起こしやすいんですよ。だから未熟なままでほとんど刺激をせずにね、小さな卵胞から卵を取って体外受精をすると、これ我々のクリニックが日本で初めてやったんです。
またですか。
そうなんです。
先週も日本で初めてで今週もまた
そうなんです。
日本で初めてですか、
1999年に日本で初めて成功しました。全国紙全部載りました。
そうですか、その頃私何歳だっただろう、すいません、まだちょっと子供を産む時期ではなかったような気がしてちょっと存じ上げておりませんでした。
その頃はまだ、ネットというよりは新聞の方がよく出てたみたい
で、そうですか、
それでそのような体外受精をすると過剰刺激というのがないのでね、過剰刺激で今まで亡くなった方もおられるんです。
そうなんですか。
そうなんです。この IVM を我々が日本で初めて成功して、それから IVM で我々のクリニックではもう150人以上赤ちゃんできてます。
まあ、
そうなんです。
そうですか。
IVM でできた女の子が去年一昨年かな、の学会で、体外受精で生まれた子供として初めてね、朝日新聞にも出ましたけど、名前を実名を出して学会で話をしたんです。
今もう20歳超えてますね。
そうです、今大学1年生 で、
そんなもんですね。1999年でしたらね、
その子は翌年ぐらいかな、それ大学今、1年生で今年2年生になるんですよね。今年の学会でも実はまた話をしてくれます。
うわ、なんかこう感慨深いものがあるんじゃないですか。
そうなんです、
先生。
そこは兄弟2人とも僕は体外受精をしてまして。
そうなんですか、その時の、お母様が多嚢胞性卵巣だったわけですね。
そうです。
たくさん卵を持っていらっしゃるから、
ですから刺激をすると、そういう、過剰刺激という危険なね、副作用が起こる可能性があったので、
体外手術というのでも方法は一つだけではないと。
そうなんです。
その卵によって
卵を出す方法にいろいろあるんです。
体質とかにもよってもいろいろあるということですね。
それで IVM という未熟卵体外受精というのを多嚢胞性卵巣の方に初めて日本で成功したのが我々
で、これも先生安全な IVM とこう言い切ってますけれども、ここはどのように
過剰刺激は 100% 起こらないです。排卵誘発剤注射しないので。
なるほど、わざわざしなくていい、もうできないからって言ってじゃあいっぱい卵を作ろうと安易に卵を作りすぎると、
ただ普通の方は多嚢胞性卵巣じゃなければね、注射をして5個10個いた数出ますけど、
もう何千人って方をね今まで見ていらっしゃって、先生の統計的にどうなんでしょう、卵が少ない人と多い人だったらやはり少ない人の方が確率は高い。
いや、少ない方は年齢の大きい方、
年齢が高い方、
年齢の若い方ではそんなに多くないです。多嚢胞性卵巣は いわゆる35歳前後で、だいたい 5% から 10% の女性にあると言われてます。
じゃあまあ100人に10人。
100人に5人から10人ぐらい。
5人から10人ぐらいいらっしゃる。
は
い、
若いほど多嚢胞性の傾向はあります。
ああそうですか、うん。
ですから生理周期の長い方はね、
もしかしたらそうかもしれない。
一度。
なんか昔ちょっと長かったんだけど最近ちょっと短いような気も、
年齢大きくなると少し短くなって
年齢が大きくなるっていう言い方がなんともこうなんかこう愛着心が湧きますけども、はい、そうですね、
です、
はい、来週またいろいろとお話をお聞きしたいと思います、はい、ありがとうございます。
番組宛てに質問や意見、感想などをお待ちしております。メールアドレスは god@obc1314.co.jp。 お手紙は郵便番号 552-8501 ラジオ大阪妊活の神様の時間までお寄せください。毎月抽選で統合医療体験チケットをプレゼントしております。赤ちゃんが授かりやすい体づくりの水素吸入、透過ストレス測定体験、そしてレーザー治療体験に加え、骨盤の循環を良くするエムセラ体験をプレゼントしております。体験チケットの内容の詳細はフォーラックグランフロント大阪クリニックのホームページをご覧ください。プレゼントの応募をされる方は住所お名前をお書き添えください。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。
森本義晴と
桑原あずさがお届けいたしました。
それではまた来週。